こんにちは、ライスウォータークラブのチャンシレモンです。本日は4月15日木曜日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は変わらず元気に過ごしておりますが、最近は早起きにハマってまして、朝ごはんがね本当に大好きっていう、そういうフェーズに入ってます。もう早く起きすぎた日とかは朝離陸書いたりとか、そんなことをしたりしてる今日この頃なんですけれども、そんなチャンシレモンがお送りする番組気まぐれエピックビート、皆様最後までお付き合いください。というわけで早速ですが、今回も私のコーナーから始めさせていただきたいと思います。
本日のマリアージュ。
このコーナーでは切っても切れない音楽とお酒という2つのコンテンツの関係性に焦点を当て、皆様にとってのいつもの音楽鑑賞の時間だったり晩酌の時間をより豊かにすべく、私チャンシレモンが毎月おすすめのお酒とそれにぴったりの音楽をピックアップさせていただく、そんな企画でございます。早速今夜のお酒を紹介します。なんとというか、個人的にはねかなりレアな性質をしたなという感じなんですけれども、今回のお酒はマルガリータカクテルですね。はい、何がレアなのかっていうと、本当に私カクテルに無縁の酒人生だったんですよ今まで。もう本当つい最近まで、私もやっぱりこう頭が固いところがありまして、カクテルって言えばそのいわゆるクラブみたい、クラブにあるようなね、その甘くてジュースみたいな、こうパンチのないものしかないって思ってたこう節がありまして、でもね蓋を開けたら全然そんなことなかったっていう、今まで本当すいませんでしたっていう感じになってるところでして、まあそういう意味でもね今回はマルガリータというショートカクテルをチョイスさせていただきました。ではお酒の説明を軽くしたいなと思うんですけど、このマルガリータというカクテルはカクテル界ではかなり有名ではあるので、まあ、知ってる人ももちろんいると思うんですけれども、テキーラをベースにホワイトキュラソーっていうリキュールとライムジュースを加えてシェイクして作るお酒になります。カクテルっていうとねバーでしか飲まないイメージがあるんじゃないかなっていうちょっと思うんですけど、マルガリータは簡単に作れるっていうので、こうおうちカクテル的な感じで作る人も多いみたいなんですよ。で私も実際に今回は家でマルガリータを作ってみて、まあそれがなかなかいけるじゃないですかと、そういうことで今回ご紹介するに至ったわけなんですけれども、はい、まずそもそもねなぜ、まあ、お家でマルガリータを作ろうと思ったかっていうと、皆さんご存知の通りライスウォーターグループの3人は同じお家に住んでるんですけど、そのお家から徒歩5分ぐらいのところに春樹くんっていうね B ボーイが住んでて、で結構仲良くしててよくうちにも遊びに来てくれるんですよ。で今年の年明けぐらいにその春樹が、まあ、誕生日があって、誕生日プレゼントをあげようということでいろいろ考えたんですけど、なんかテキーラ好きとか言ってた気すんなみたいなまあ実際そんなことなかったみたいなんですけど、まあ、テキーラ好きそうじゃないみたいな感じになって、パトロンっていうちょっといいテキーラなんですけど、それをあげたんですよ。実際私もテキーラってクラブで安いやつを流し込んだ経験しかないというか、あんまりこうたしなんだ経験というかがなくて、割とどっちかというとお酒の中では苦手意識が高いものなんですね。だからそのちょっといいテキーラなら美味しいと思えるんじゃないかなっていう、そういうこう期待も込めて買った、まあどうせうちで飲むしねっていうとこなんですけど、で結局そのプレゼントした時にみんなでね軽く飲んだんですけど、まあ、感想としてはやっぱりこうああみたいな、おテキーラテキーラだねみたいな感じで、ああなるほどみたいな感じで、 になったんですよ。そう。しかもそのせっかくあげたんですけど、春樹はなんか別に持ち帰っても家じゃ飲まねえよみたいな感じになって、結局うちで保管してたんですね。でそっからもう3ヶ月4ヶ月ぐらい経っちゃったんですけど、全く減らなくて、でそのタイミングでね、ちょうどカクテルに興味を持ち始めたっていうのもあって、まあ私はこうあのかわいそうなテキーラをなんとかしてやらないとという、そういう何ですか、慈悲の心みたいなのが出てきまして、それでその簡単に作れるテキーラベースのショートカクテルがあるっていうことで、まあコアントローっていう激甘のリキュールと、あとライムジュースを買い足して、ついにおうちマルガリータにたどり着いたっていう、そういういきさつでございます。はい。でこれね、アルコール度数こそ割と強めではあるんですけど、まあ30度いかないぐらいかな。まあ味は本当に美味しいです。本当に美味しい、うん、確かにね、テキーラのフレーバーみたいなものは、まあ、感じるんですけど、全然嫌な感じなくて、逆にテキーラの初心者私みたいなのからしたら、ストレートで飲むよりもこうテキーラ本来の甘みみたいなものを感じ取れるんじゃないかなっていう、こううわってならないのでっていうふうに思いました。であとはそのコアントローとライムジュースのおかげで結構柑橘っぽい感じの味になるので、甘ったるすぎないし、結構こう爽やかに酔える、もう素晴らしいですね。うん、まあどの材料もないゼロの状態の人だったら、まあバーに行くか、まあ最悪うちに来てもらえば、あのお手製でよければ私が作るので、もし遊びに来る人はぜひリクエストしてください。はい。ではね、そんなマルガリータなんですけれども、もうめちゃくちゃなんかマルゲリータみたいなね、かなりピザみたいな名前なんですけど、これの由来っていうのが、まあ、結構シリアスで、カクテルの作者の恋人であった人の女性の名前らしいんですね。でこの女性が事故で亡くなってしまったらしく、その人の、だからその名前を忍んで名前、その名付けたと言われています。それでね、まあ、それはいいとして、カクテルにはね、大体全部のカクテルに言えるんですけど、カクテル言葉っていう、もうキザっぽいねカルチャーがあるらしいんですよ。で今回調べたんですけど、マルガリータのカクテル言葉はさっきのエピソードにちなんで、無言の愛らしいんですよ。はい。ということでね、やっと来ました。そんな哀愁漂うカクテルに今回マリアージュさせる楽曲、1983年リリース、石川ひとみ何も言わないでです。どうぞ。
何も言わなくても
川瞳といえば待ち伏せっていう曲が結構有名ですよね。あの好きだったのよあなたってやつですね。あれが有名だと思うんですけど、まあもうがっつり歌謡曲、もう最高のサックスの使い方っていうかね、もう私はこの手の曲が大好きなんですけれども、もう完全に今回はそのダジャレ的なね、もう無言の愛、何も言わないでという、そういう感じでお送りさせていただきました。こんなライトなねマリアージュのさせ方もたまにはいいかななんて思っておりますがはい、この辺で本日のマリアージュ締めたいと思います。それではお次は第5票 TBS93 のコーナーです。
ソアリン乗りましたよ、ソアリン
ディズニーシー、
はい、
お
ディズニーシーの最新アトラクション、
うん、まあ、最新っつっても
ファンタジーライドかな、
うん、
まあ、最新じゃないの、
まあ、今は最新か、一応今で言う最新でも結構1年ぐらい前でしょ、できたの。
あ、そうなんだ、
多分。
あ、じゃあただチャンスを逃してたっていう。
まあ人気ですからね、私も乗ったことない
ね。ライソンタグループで行った時にもさ、うん、なんかね、ソアリンのね、スタンバイパス取ろうとしたらもうね、
ダメだったっけ。
ダメだった。
あ、
係員に聞いたやん、問い回りの前で。
ああ、この間ね、
うん、
はいはい、
っていうね、ライソンタグループの失敗を踏まえ先日ディズニーシーに行って、
はい、
まあ買い物9時買い物なんですけど、うん、まあ、買い物早々にスタンバイパスをゲットすると、
うん、やっぱ結構、ね、
すぐだった、
うん、モチベ高いね、やっぱ。
そうそう、俺ら買い物から行ったんだけど、うん、その9時にね、舞浜のディズニーシーの門に着くようなぐらいのテンションで行ったら、うん、もうすでに長蛇の列で、うん、そうで、
まあ、ガチの人たちがいっぱいいるからね。
そうそう、で入れたのが9時半過ぎぐらいかな、
うん、
でソアリンをなんとか急げ急げって撮ったら、もうすでに夕方の6時半とかだったかな、俺ら撮れたって。
すごギリじゃん。
そうなのよ、
やったね、
やりましたあれは本当
に、いや私無理だな、なんかもう落ち着いてから行きたいわ、普通に9時とか無理、普通に。
だからマーメイドラグーンで俺らも20分の
仮眠、
うん、そう、これ休憩じゃなくても仮眠なんですマーメイドラグーンで20分の仮眠を取る、
まあ、あれも寝るための施設みたいなとこあるから、
ね、だからそう、日々の仕事もそうなんだけど、昼休みとかね、営業中に寝るっていうそこまでの目標、
うんうん、
夜までじゃなくて、うん、そのお昼寝までの目標に設定することで午前中生き生きとね、
うん、まあまずね、その効率という意味だよね。
そう、プレイできるっていう、
うんうん、効率が上がるっていう意味ではいい
と思うんですけど。そうなんです、だから皆さんもね、入門早々、うん、開門早々ソアリンをね、ゲットしていただけたら幸いでございます。
わかりました、
はい、皆さんはタフガイの必須アイテムグリースはご存知でしょうか、
うん、
水溶性ポマドなんですね。バーバースタイルとかリーゼントを作る際には必須のアイテムでございまして、グリースは水溶性で簡単に洗い落とせるのにタフなスタイリングをできるという優れものでございます、
うん、
この番組はですね、はい、各個人が持つ渋みやロマンをね、一つ上のレベルへと押し上げるべく、グリースのようなね、タフで繊細な音楽を心が動くリリックとともにご紹介できればと思っております。
はい、
そんな番組でございます。
グリース like サックス。
そう、前置きが長いってやっぱり、
ね、でもここで説明したいんでしょ。
そうそうそう、
うん、それいいと思いますよ。
最近人とは話してないっていうか、話すんだけど、まあ、うん、いつものメンバーじゃん、
うん、ね、そうね、
イベントとかでいろんな人に話ね、
うん、
できないご時世ですから、うんうん、ここぐらいは話させてくださいっていうスタイル
そういうそういう意味を込めてんだ。
はい、
なるほど、
いっちゃいましょう。じゃあ1曲目、はい、これもうほんとアゲアゲ青春ですよ、これ完全に。
え、今日はなんかテーマとかあるんですか。
今日のねトータルしたテーマはね、うん、まあ青春、まあそのストレートなリリック、
うん、
その青春時代には聞いてガツンと心動いたけど、最近やっぱ大人になるとねストレートなリリックっていうのはあんまり響かないんだけど、
うん、まあ、確かにね
ちゃんとね、
うん、恥ずかしいしね、
そう恥ずかしいしね、うん、なんじゃいっていう、
うん、
やっぱそのね拒絶する感じになるんだけど、うんうんうん、それをね受け入れてこうっていうスタイル、
一周回ってね、
そうそうそう、
一周回って冷静になって聞いてみようという話、
その通りでございます。
はい、
1曲目いきましょう。 Dazzle for Life One Way 2010年のナンバーです。いきましょう。からね、くっそほどウエストコースト、
うん、
ヒップホップでサビになった途端極度に心に染み渡る J-POP のありえない構成、
ね、なんかあの手横に振るみたいな、
そうそう、
ね、
いや本当にねこの落差というか、
確かになんかフックまではさ、
うん、
その結構 LA とかのフレーバーを結構踏襲してるけど、
そうそう、
そのフックで急に J-POP にガッとくるから、なんかそれって結構その日本の独特のカルチャーな感じするね。
いや独特なんだよ、しかもこれビクターから出てんだよね。だから Dazzle for Life はメジャーデビューしてて、
うん、
でビクターから出した結果この楽さというか、
なるほど、ね、
まあダズルってすげえメロディーメーカーだから、
あ、
まあ、こんなキャッチーな歌いっぱいあるんだけど、
あ、もともと割とキャッチー目ではあった、
そうそう、
はい、
ダズル for life っていうのはね、うん、あの CMD っていうラッパーとね、
はい、
T トリッピン、トークボックスですね、うん、2人組のユニット、珍しいよね、あんまギャングスタラップとかでもないよね、トークボックスと2人組、
確かに ね、うん、
ね、で伊勢出身でクラブリズム、伊勢のクラブリズムをね拠点に全国で活動展開、
すごい、結構じゃあれなんだ、ローカル出身なんだ、
そうそうそう、
うん、
でまあグループ結成は2000年なんで、もうガンガン日本にねウエストコーストラップ、
先駆者的な
カラーギャングカルチャーがね上陸してきた年ですよ、うん、で2008年にまあファーストアルバム Never Give Up で、2008年のファーストアルバムもメジャーのファースアルバムだね、
うん、
で収録曲アマテラスっていう代表曲があるんですけど、これはね太陽神イコール伊勢神宮をね、
うーん、
空を照らす太陽にかけ前向きに生きようと歌い上げたヘッツたちの心をキャッチして、まあビクターエンターテインメントに移籍と、
で結構地元レペゼンゴリゴリしていく感じのタイプ、
まあそうだね、時代感的にも、も
うまあそうだよね、
うん、なんか19th より2000年代前半の方がレップレップって感じだったと思う、
確かに確かに
ね、でウエストコーストスタイルのね、
うん、
音楽で、まあ、日本語ラップの1位を築いた。これね CMD っていうラッパーの人は2010年に休止しておりました、
休止なんだ、
そう、死因はよくわかんない、ドラッグだったりなんだったりの話があるみたいで、うんうんうん、俺も当時その時立ち会ってたというか、まあ すごいダズル好きで聞いてたんだけど、うん、死因は不明のままだっていう。
あ、そうなんだ、
うん、なんかちょっとこの番組やる前も調べたんだけど、分かんなくて、うん、
まだ不明と。
そうそうそう、
やっぱ基本的にはそのティーン向けというかティーンに刺さる感じなんだ。
そうだ ね、 そうだね、基本的にツタヤミュージック
な。ツタヤミュージックだ、
うん、DS4W5 とかと一緒ですよね。
やっぱそのフレーバーすごい感じたわ
そうだね、キャッチーでね、
うんうんうん、
これリリックの中にね、人の目や仕草や言葉にアンテナ立てるってのは脳でっていう。
脳、
うん、うん、まあ人の目や仕草や言葉にですね、うん、アンテナ立ててばかりいるんじゃないですよっていう基本中の基本を教えてくれるっていう。
やっぱさ、うん、そのティーン向けというかティーンが刺さる、うん、人たちの曲ってさ、
うん、
ほんとまっすぐじゃん、
うん、
逆にこうハッとするというかさ。
いや、そうなのよ、
あるよ、
うん、20、ね、18がね、うん、人の目や仕草気にすんなよって言われても、
うんうん、
まあ俺は気にしないぜってなるけどさ、うんうんうん、もう気に しないといけない大人社会の中で ね、 うん、うん、ね、そういうこと言われるとハッとなりますよ
ね。そうね、うん、なんかやっぱこう難しい言い回しとかさしてくじゃん、やっぱおしゃれな音楽の人たちは。
そうそう、
もう逆にもう超まっすぐ来てくれてると、なんかありがとうございますって感じ
ね、完結両名ですね。
うん、そうだね、はい、
と大人になって聞くと、
うん、
まあ、しっかりそれが体現できてるとかね、しっかり確認することができるっていうね。
そうね、それはある。
そう、そんな感じでダズル・フォー・ライフの曲はね、はい、ストレートなナンバーが多いんでね、
ああ、
ギャングスターラップの入り口としてはね、
うんうん、
ちょうど良いのかと。
まあ確かにね、うん、フックで、あってなるしね。
そう、あのテレレレ、テレレッテ、テレッテ、超ウェッサイなイントロで、トークボックスも入ってきて、いきなりフック歌い出す
安心するよね、逆に、うん、
ね、いや、本当に安心するなんかこの前さ、
うん、
ソールドアウト、その R指定がソールドアウト好きだって話したやん、
はいはいはい、うんうん、
で話めっちゃ変わってんだけどさ、うん、なんかいろんな曲をソールドアウトにできるらしいのね、 R指定は。
ああ、もう得得してんだ。
そうそう、でも素人でもその、うん、ソールドアウトのディギーモーっぽくね。
あ、コツがあるの。
コツがある、そうだろっていう要所要所、
まあ、まあよく言うけど、
なんとかかんとかで、なんとかかんとかって他のある歌詞を読んで語尾にそうだろってつけると
つなぎでね、
そう、ディギーモンっぽくなるっていう
あ、それは確かに私でもできそう。
そうそうそう、だからみんなもできるから確実にこれカラオケでそうだろって確認作業を必ず取ってもらえたらディギーモンになれる。
全然やっぱ受ける人かなり限られてる、
ね、限られて
るわぁ、リギモだってなるじゃん。
リギモ世代じゃないと完全に受けますはい、
なるほど、
話それちゃった、
はい、
2曲目いきましょうかね、はい、2曲目バッチリかましていきたくて、うん、2015年のナンバー The Light Way っていうアルバムなんですね。 6th Generation っていうアーティスト、ビートメーカーですね、
うん、
Sing Your Life Futuring 菅原慎介 and チチチチ
チチチチ、
読み方合ってるかわかんないですけどいきましょう。
On your mind.
これね、ヒップホップ好きな人なら分かると思うんだけど、ポヨンポヨンポヨンポヨンの松竹梅レコーズの、
うんうん、
からリリースしてですね、ガーグルのハンガーが主催してるレーベルですね、はい、で、これチチチチっていう人が、
うん、
そのアルト&ソプラノサックスで参加してて、
うん、ああ楽器の人だね。
そうそう、で菅原慎介って人が、まあ、仙台出身のシンガーソングライター、シンガーソングライターっぽいよね。
いや、
まあ、ソウルフルな感じで、ね、
そうね、結構なんかもうブラックミュージック大好き男みたいな感じするわ、うん、
ね
え
ね
え、うん、
ね、その当時のソウルとかファンクとか、うん、そのまま日本語でなんか現代でやってるような感じの、う
ん、なんかメロはちょっとレゲエっぽいしね、ちょっと
確かにね、
なんかいろんな要素がある。
いや本当になんかいろんな要素ある人だって説明がありました。僕もこの曲で初めて知ってね、
うんうん、
まあ、仙台出身のシンガーソングライターで、まあこれ面白いエピソードがあって、うん、なんか NHK みんなの歌が大のお気に入りで、
はい、
覚えたての歌を披露して家族を喜ばすことが大好きだったしんちゃん、
はい、
まあ、しんちゃんは菅原さんですね、うんうん、高校の頃にオリジナル楽曲を制作、
うん、
そして地元のクラブやライブハウスなどで活動スタートする、
は
い、だから家族にみんなの歌を聴かせるっていうところが音楽の原点。
あ、え、でも私と一緒だわそれ。
え、お前が音楽の原点そこな
の。いや私も全部みんなの歌覚えてたよ。
まあみんなの歌
絵でめちゃくちゃ歌ったり、うん、踊ったりしてた。
家族に聞かせてた。
めちゃくちゃ聞かせてた。
あ、じゃあそれが音楽の
原点。一緒だ。
一緒です。
しんちゃんと完全リンクした。
OK、 じゃあしんちゃんとフューチャリングできるように我々も
頑張ります。
頑張りましょう。これね、うん、このビート作ってる6ジェネレーションのアルバム、
うん、
でいろんなアーティストをフューチャリングで招待してっていう感じのアルバムが、うん、この The Lightway っていうアルバムで、
はい、
まあ、リットとかハンガーとか、
うーん、結構ヒップホップ
イオとかね、
がっつりって感じ。
そうそうそう、いろんな人を招待してるアルバムですごい楽しいアルバムなんで、みんなもチェックしてほしいんですけど、
うん、そうそう、
この6ジェネレーションって人は、まあ、宮城の出身、
うんうん、
仙台ですね、
はい、
拠点に活動するビートメーカー、DJ ですね、
うん、
で、まあブラックミュージックとかヒップホップを軸にキレのあるスクラッチ2枚使いでオーディエンスの首を揺らすと、そんな紹介になってましたね。 DJ もやる方
そうなんだ
多いですね。まあ仙台シーン実はあんま詳しくなくて、
でもすっごい多分あれだよね、
うん、
まあガグルもそうだけどヒップホップシーンとしてはすごい土台がしっかりしてそうな、
土台しっかりしてると思う、
イメージある。
うん、なんか静岡とかね、俺の出身とか言われた時ってなるもん、
ね、うん、
やっぱ仙台シーンとか、
そうだね、
東北、沖縄、
うんうんうん、
ね、それから大阪とかは結構がっちりしてんのかなって思いますよ ね、
ね、
まあ有名なアーティスト出てるかっていう、
まあそこは結構でかい、
ね、何組は何組出てるか、うん、レペゼンした状態で出てこないとさ、
そうだ ね、
ね、
うちらもほぼ隠してるみたいな感じ。
そうそうそうそうね、しかもなんかメジャーシーンで活躍してるラッパーも別に特にレップしてないん
だ
よね。
そうだね、でそれを打ち出すっていうのがまずシーンを盛り上げる要因になるもんね。
そうだね、まあ、地元還元スタイルっていうかね、みんな、
うん、
まあうちらとか地元バラバラだからね、
確かにね、
難しいところではあるんだけど、う
ん、ね、なるほど、
ヒップホップの基本ですよね、
うん、
ちょっとまだ、
ね、
やらなきゃいけないなと思っておりますね。でこの曲の中のリリックでね、うん、大事なことは続けることさ、喜びを生み出し続けることさ、
うんうん
うん、まあ、人に笑われてもなんかいつまで遊んでるのと言われてもみたいな、うん、大事なことは続けることさ、喜びを生み出し続けることさ、
いいね、ま、
うん、
っすぐだね、
まっすぐ、
あ
なんか結構ねこの曲のリリックもそのポップスに、ポップスでもしこの曲がチャートインしてて聞いたら、うん、なんか大したことないなと思っちゃうんだけど、うん、やっぱこのソウルなナンバーとね、
そうだね、
我々ヒップホップ大好きなんで、このガッチしたビートに乗ってくると、そんなリリックもね、
なんか説得力がね、
説得力
が、うん、確かに
全然違う、聞こえてくる、スッと入ってくる
ね、
スッと入ってくる、うん、だからまあ皆さんも一緒にね、
うん、
我々と一緒に大事なことを続けていこうと、
うん、
喜びを生み出していこうと、
それにつきますよね。
で本当続けることですよね、うん、まあ、結果も大事だけど、
うんうん、
過程も大事と、
いやもう本当にそう思います。
なんだ
思ってそう思います。
やっぱギャル、ギャル、ギャルマインドなんですよ基本が。
いやまあギャルになりたいって思いも、うん、やっぱ強く出てしまうわ逆に、okay、
俺の好きなギャル、うん、誰でしょう。
いや、わかるよ、
はい、
メル。
おう、そうそう、メル
でもメルルはギャルなのか問題もあるからね。
まあ確かにね、うん、もういいやつそうすぎてね。
いや、そう、なんか今日テレビ見てたらさ、なんか芸能界、なんか人見知りすぎて友達いないんだけど、うんうん、あのタクシーの運転手さんは、うん、あのもう本当に完全に知らない人だからこそ、うん、なんかその悩みとか相談しちゃうんだって、
うん、
逆に、
うん、
ですっごい仲良くなって、うん、帰り寂しくなるって言ってた。
あ、そうなんだ、タクシーの、うん、めちゃくちゃいいやつ、
ね、めちゃくちゃいい子また好きになった
じゃあ我々ライスオタグルはメルルを応援して、ね、メルル応援ヒップホップクルーとして
そうだ、ね、
新たな歩みを始める。
メルル MV 出すの目標に
しよう確実に。
はい、
OK。 じゃあ今日はね、長い時間喋ってしまったんで、
はい、
久々だったんでね。
いや、今日よかった
よ。よかった、やっぱ酒がね、今日、前回失敗したのは350で臨んだんだけど、
うん、
今回500のビール飲んで、
あー、なんかちょっと最近ね、
そう、
調子いいみたいな。
そう、調子いい
から、ね、酒のあれ、
酒は確実に強くなったみんなもこのコロナ明けてね、はい、TBS 90s がどれぐらい酒強くなってるか、クラブでね、ぜひ
実証して
ね、見てもらって、
はい、
その時の流れを感じてもらえればと思いますので、はい、
はい、
じゃあ以上、こんなところでね、
はい、
またお会いしましょう。
ありがとうございました、
うん、バイバーイ。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、今日も楽しい内容になったんじゃないかなと自負しております。なんかコーナーというか、もう番組変えたじゃないですか、ガラッと。で、割とこう今までよりそのコアな層に響いてるというか、響く幅は減ったなっていうのは、実際にその、なんだろう、視聴数とかからも感じ取れるんですけど、でもね、なんかクオリティは結構いい感じなんじゃないかなっていう風に、まあ自分でね、それが感じれるっていうことはすごくいいことだなと思うので、これでもうちょっとこう聞いてくれる人がちょっとずつでも増えるように頑張りたいなと思っている感じですね。最近はなんか最近の話をしようかなって思ったんですけど、あんまりコロナでね、ライブが本当に少ないんですけど、最近この間ね、結構面白いライブに招待されまして、あのウェイウェイブっていうね、可愛くて歌がもう鬼ほどうまいソウルシンガーユニット、姉妹ユニットのウェイウェイブっていうアイドルの方がいるんですけど、まあ、一緒にね、その対バンみたいな感じでやらせてもらったんですよ。で、もう本当に私、そのドギー G セントラルレコーズでは本当にもうアイドル的存在だと思ってるんですけど、やっぱね、本物のアイドルを目の前にするともう全然太刀打ちできなすぎてへこみましたわ。もう可愛すぎる、全てが本当にそのウェイウェイブのそのお姉ちゃんの方、アンナちゃんとかは同い年なんですけど、やっぱね、なんか違うんですよね、全然。なんだろうなと思っていや、もうなんか刺激になりました。私もまだまだアイドルへの道は遠いということを実感しましたね。はい、やっぱみんなにこう甘やかされてやってきたけど、全然だったっていうことを実感した一日でしたはい、もう全然どうでもいいと思うんで終わります。それでは今夜のお相手は、今夜のお相手もチャンシレモンでした。また来月、さよなら。